今晩恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の26章47節から56節までです。マタイ chapter 26 from verse 47 to 56。マタイ26章47節から56節です。では宣言いたします。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。アーメン。では一言お祈りいたします。我らのために捕らえられ、あざけられ、罵られ、打たれ、苦しめられ、そして十字架につけられたことをイエス様感謝いたします。あとは死に至るまでの従順忠実、それを貫き通されたゆえに、あなたは父なる神様から権威が与えられ、栄光が与えられ、天においても地においても地の下においても誰も逆らうことのできない、その権威の座に座されたお方。主よ、今晩我らはこの受難週のこの水曜夜、あなたのその御言葉に豊かに預かって、あなたの命に豊かに親し込まれるこの時とならせ、我らを導いてください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め、預かる人々の耳を、また我ら友のすべての心を清くし、この御言葉をいただくにふさわしいものとならせてください。これからのすべてをただあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今晩のところにおいてはイエス様のその逮捕の場面です。皆さん、イエス様と腕相撲して勝てると思うでしょうか？無理ですね。まあ、腕相撲、もしかしたらイエス様はわざと負けてくださるかもしれません。この、ね、晩、イエス様が逮捕されたこの晩、果たして人がね、この棒とか剣を、ね、で集団をなして、ね、イエス様を捕まえに来て、果たしてイエス様を捕まえられるのかどうか。まあ、普通考えるのは無理ですね。今、皆さんが言った通り無理。ね、けれども、ね、この晩イエス様はわざと捕まえられてくださったんですね。イエス様は、ね、あらゆる権威の上に座しておられる方です。ね、どれほどすごいお方であるのか、ちょっとコロサイ人の手紙一章を開きたいんですけども、ね、コロサイの一章、15節以降にこの御子であられるイエス・キリストがどれほどすごいお方であるのかが書いてあります。コロサイの一章、コロシアンチャプター1 from verse 15、一章の15節から、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。 なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。アーメン。ですからこの世界万物は御子にあって作られたと書いてありますね。15節に御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。ちょっとこれ生まれた、ちょっと訳し方がおかしいと思います。万物の長子であり、プロトトコスというギリシャ語、すべてのものの長男、長子であるお方。そして16節では、万物は御子にあって作られた。御子はイエス様です。父なる神様の御子、イエス・キリストは万物、万物は御子にあって作られた。また、すべて、天地、目に見える、目に見えない、かかわらず、王座も主権も権威も全部、すべて御子によって作られた。イエス様によって、ですから、このポンテオピアラとの、その、総督の権威も、その権利というものも全部イエス様が作ったんですね。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。ですから全てのものこと万物はイエス様のために存在しているわけです。御子はその体である教会の頭ですから、この天聖教会、また地上にある諸々の教会はの頭はイエス様、そしてそのイエス様は万物を作られた。万物はこのお方によって作られ、このお方にあって成り立ち、このお方のために作られた。そのような存在ですね、万物というものは。そして、この御子なるイエス様ですから、到底、群衆が、棒とか、剣とかを持って、もう、何十人、何百人でイエス様を取り囲んでも、そうやってイエス様を抑えられるような、お方ではないんですね。けれども、なんでこの晩、イエス様はあえて、捕らえられたか、あえてなんです。わざとなんです。なぜなら、聖書に書いてあることが成就するため、に、あえて、イエス様は、そう捕らえたんです。捕らえられた。なぜなら、このコロサイ1章の、19節、20節、見ますと、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。アーメン。ですからね、イエス様は何のために捕らえられたか、何のために十字架につけられたか、和解させるためです。万物をこの御子にあって。その、御子イエス様が十字架につけられる以前は、和解状態ではなかった。人は罪を犯して、そして神様と断絶状態、だったんですけど、しかし、神様はこの御子イエス・キリストを十字架に身代わりにつけることによって、万物と和解させてくださった。万物はこの御子イエス様によって作られました。イエス様のために作られました。だからイエス様の血、イエス様の命、それは万物と引き換えになってあまりあるんです。イエス様の命によって私たちは、教会は贖い出されました。教会は万物を作られたお方と引き換えに、贖い出された、買い戻されたんです。ということは、教会はどれほど、尊い存在でしょうか。悪魔、サタン、悪霊がおいそれとタッチできるようなものじゃないんです、教会というものは。もし、悪魔、サタンが、悪霊が、病が、汚れたものが、触れようとしたら、一体我を何者だと思うのか、そのぐらいの意気込みで、いるべきなんです、皆さんは。そんな、ああ、病にやられたとか、ああ、悪霊にやられた、そんなこと言ってる場合じゃないですね。しっかりと御言葉を宣言するべきです。しっかり御言葉を、我々のものとして、そして一切そうした悪しきものが、寄りつかないようにするべきなんです。けれどもイエス様はその晩、その汚れた者たちの手に、手の下に、捕らえられました。しかも、本当に、 まあ、残念なことにイエス様の十二弟子のうちの一人が、ね、そのイエス様を捕らえる者たちの手引きを、ね、してきたんですね。マタイ26章に戻りまして、26章の48節を見ますと、イエスを裏切る者が彼らと合図を決めて、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イスカリオテイラはこの群衆、きっと、この、棒や剣で大群衆でイエス様を取り囲めば、さすがの、イエス様も、まあ、かつていろんな奇跡、印、不思議をして見せたけれども、けどさすがにかなわないだろう、まあ、そういうふうに思ったのか思ってないのかは分かりませんけれども、このようにして、ユダはイエス様にそのようにして、口づけして、でそれで、このイエス様を捕らえる者たちの手引きを、したんです。本当に、心して確信犯的に、このイエス様を、裏切ったんですね。イエス様は、どうも自分の思い通りにいかない、イエス様は確かにいろんな周知不思議奇跡をしてみせた。そのパワーだけ見れば、ちょっとおっかないけれども、イエス様は優しい、イエス様は決して何か人を傷つけるようなそういった奇跡をしたことがない、ということで、それで図に乗って調子に乗ってこういうことをするんですね。人間というものはみんな、本当にそんなところがあるかもしれません。イエス様が優しいから、何度裏切っても何度、このイエス様に失礼なことをしても、イエス様は優しいから許してくれると、そういうふうに思って、悪どいことをいろいろしてみせたり、でしまいには、このイスカリオテユダは、イエス様を、このようにして売り飛ばすんですね。銀貨30枚それと引き換えにイエス様を売り飛ばす、ということをしました。皆さんは、そんな、一杯の食物と引き換えにイエス様を売り渡すようなことは、してはなりません。このお方をしっかりと握りしめて、そして本当に私たちはやがてイエス様と、愛の関係、栄光の御座に至る天国へと通じるその関係、それを目指して日々歩むべきであって、たかだか目の前の銀貨30枚とか一杯の食物とか、そういったものと引き換えに尊いお方を売ってはならないんです。ユダは、売ってしまいました。口づけという行為によって、口づけ、一見すると非常に親密な挨拶に見えるんですけども、しかしその親密な挨拶がですね、この裏切る行為、その口実になってしまったんです。そんなユダのことをもう前から知っておりました。この中に、裏切り者がいるって、最後の晩餐の時もすでにはっきりと宣言して、いたんですけども、それでも、この晩イエス様をまさに売ったその口づけのその行為のに対してもイエス様は言われたのは、友よ、何のために来たのですかっていうことですね。イエス様はこの時悪態なんてついていません。やはり、お前裏切ったか、前々から知っていたぞ、天から火を下して燃え尽きてしまえなんて、そんなことは、しないんですね。世の中の、漫画とか、映画とか、なんかそういうスーパーパワーを持った、なんか悪役とか主人公とかそういうことをするかもしれません。しかし皆さん、あいにくですね、イエス様はそんな人間の頭に収まるようなお方ではないんです。頭に収まる、ようなこと、人間の頭ではこんなことをしたらイエス、いかにイエスといえども、怒り心頭になるだろうって、ある人は思うかもしれないですけど、しかしイエス様はですね、計り知れない愛なるお方なんです。一人として滅びることを望んでおられないんです。これイエス様はその時、友よと、なんと友よ、自分を裏切った相手に対して友よって、何のために来たのですか、そのように、言うんです。で、その時群衆が、イエス様に手をかけて捕らえるんですね。ですると、51節するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。 きっとイエス様のことは本当に力強い方、あんなに印奇跡を犯したからね、だから自分が剣で打ってかかったらイエス様は、ね、助け出ししてくれるだろう、フォローしてくれるだろう、この弟子は思ったのかもしれない。けれどもここでもイエス様は人知をはるかに超えたことをするんですね。52節、その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私は父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。イエス様はこの弟子たちと一緒にこの棒や剣を持った軍師と戦いを交えるのではないんですね。むしろ、ね、他の並行箇所ではその、ね、剣でこのイエス様の弟子によって剣で耳を切り落とされた人のその耳を手を置いて癒されたんですね。癒してくださった。そして、さらにイエス様は、私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかと言います。そうです、イエス様は、ね、全ての御使いたちに号令をしてそして、ね、このイエス様の敵を滅ぼすなんていうことはいとも簡単にできます。けどイエス様はこの時それはしないんですね。イエス様はいつ御使いたちに号令してこの悪どい者たち、悪はサタン、悪霊、全ての汚れた者たちを打ち破るか、啓示録、黙示録の時まで、ね、その、権限は取ってわかるんですね。イエス様はすぐにでもそれができたんですけれども、この時はしません。なぜ。それは預言者たちの書に書かれてあることが実現するためです。イエス様は、ね、あえてこの悪どい者たちが、ね、好き放題やるのを、ね、それを、ね、あたかも、ね、甘んじて受けるかのようなそういう行動を捉えました。この場面、ね、人が見れば思います。イエス様、ね、パワーがないから、イエス様には、ね、何の力もないから、だから、ね、この寄ってたかって、ね、悪どい者たちに好き放題されたのだ、ね、そういうふうに思うんですね。本当に、いろんな映画を見ました。この場面の、ね、ゲス前の園から、ね、十字架に至るまでのイエス様をモチーフにした、ね、映画や作品、ね、いろいろ見てきたんですけども、ちょっとその中で一つもですね、イエス様がすごい権威を帯びながら捕らえられて、ね、そして、ね、権威を帯びながら裁判を受けて、ね、そういう場面にちょっとまだそういう作品には出くわしたことはありませんでした。けれども私は思います、イエス様はこの捕らえられる場面においても非常に権威を持っておられて、だって他のヨハネの福音書の方では捕らえた場面において、このイエス様を捕らえるに来た群衆たちがイエス様のその私はあるというその言葉によって起用されて後ずされして倒れたって書いてあります。イエス様は権威を持っておられるお方です。ですから力がなくて何かあたかも権威があるものであるかのような、ね、この、ね、何が十二軍団、ね、そんなことできもしないくせに、ね、って言って、ね、本当は弱いからそんな力ないけど負け犬の遠吠えでそんなこと言ってそれで、いやいやながら捕まえられたんでしょうみたいなそんなことを、ね、思ってはなりません。イエス様は全てを創造された万物はこのイエス様によってあって作られ、イエス様にあって成り立ち、そして万物はイエス様のために作られたものです。そのイエス様が、ね、あえて捕らえられたのは、それは、ね、 贖いが成就するためです。全人類を贖うために、全人類を救うために、だからわざとあえて捕らえられたんです。で、この後にイエス様の裁判が、ね、この57節以降に始まるんですけども、この場面においていろんな、ね、偽の証人たち、偽証をする者たちが次から次へとイエス様を訴えるんですけども、けれども、ね、誰も、なんかこの辻褄が合うような偽証をすることはできませんでした。でそれで、62節から見ますと、そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのか、どうか。その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今からのち、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って、こう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを撃ったのは誰か。このような有様になってもイエス様はずっと黙っているんです。ほふられていく子羊のように、何も言わずに十字架にほふられに行くんです。子羊は力がないから、ね、縛られたら何の力も抵抗もできずにそのままほふられるしかありません。けれどもイエス様は、ね、もう、ね、ちょっと号令をかければ御使いが、ね、助けに来て滅ぼし尽くす、ね、ことを簡単におできになる、ね、にもかかわらずそれをしないんです。で、それは聖書に書いてあることが成就するためになんですね。このイエス様、ね、真実を言いました。あなたは生ける神の子キリストなのかどうか、ね、それに対してその通りです、ね、あなたの言う通りです、ね、真実を答えました、ね、真実です。これはそれのみならず、ね、さらにあなたに言っておきますが、今からの人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになる、ね、アーメン。実際そうなります、ね、黙示録、ね、96の方にも書いてあります、ね、見よ、あの方が雲に乗って来られる、ね、このイエス様は確かに力を、権能を帯びてやがて雲に乗って再臨するのを、ね、それは確かになところです。けれどもこの、ね、大祭司は、ね、神への冒涜だと、ね、いうふうに言うんですね。このイエス様が言ってることに嘘だ、そして嘘のみならず神を冒涜する言葉を言ったということで、ね、それでこのイエス様の証言が決定的になって、この者は嘘をついた。しかも、神への冒涜、ね、自分はメシアだと自称したというふうにですね、その罪、咎のゆえに十字架に引き渡す口実を得たんです。この裁判は変だと思いませんか？ね、変です。だったら証拠を示すべきですね。イエス・キリストが神の御子でない証拠を示してから、ね、そう決めつけるべきなんですが、しかし一方的な決めつけ、ね、証拠も何を示さなかった。イエス様の側はどうか。イエス様の側もそれまで何回も証拠の奇跡を行ってきました。この、ね、イエスがキリストであるというその証拠の奇跡を、ね、もう死人を蘇らせるとか、そこまで、ね、して何回もイエス様が生ける神の御子だという奇跡を、ね、証拠を示してきたにもかかわらず、この大祭司たちは、ね、イエス様が、ね、生ける神の御子だというその言葉に対して、ね、嘘だ、ね、自称した、ね、そういうふうに言うんです。 この大祭司たちがそういうふうに言うんだったら、イエス・キリストが神の御子でないというね、その証拠を突きつけなければならないんですけど、しかしここは数の暴力、一方的な決めつけによって、ね、でそれでこの裁判、このイエス・キリストを十字架につける口実と、ね、して逆にそのように定めてしまったんですね。イエスさんはそれに対して一切口答えとか、ね、あるいは、ね、何か言い分とか申し述べることはなく、ただ黙って平手で叩かれたり、椿をかけられたり、ね、そのように、ね、されました。ここまで、ね、されて、本当に、ね、黙っていられる人間そうそういません。力が、ね、あって、この、ね、ような暴行を、ね、それを防ぐような力がありながら、ね、しかし何にも言わずに黙っている。これは、ね、本当に人にはできないことです。イエス様は、ね、何故に、ね、このことをされたのか。それは人を救うためです。ピリピ人の手紙の2章を、開きたいと思います。ピリピの2章の、6節からのところです。イエス様は、ね、この、ね、従順を示されたゆえに、神様から、ね、大いに高く上げられます。ピリピ2章の、6節から、11節まで。ピリピの2章の6節から、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。キリストは仕えるものの姿を取りました。神の子である身分です。すべてのパワーをお持ちです、けれどもあえて十字架に、かかられたのはなぜ、ね、イエス様があえて、ね、罵られたり、ね、平手打ちされたり、唾をかけられたり、ね、目隠しされて、ね、打たれて、当ててみろキリスト、ね、誰が打ったのか、ね、そんなことをあえて、ね、そういった侮辱、屈辱を受けたのは従順の家です。御言葉が成就するためです。預言者の書が成就し、そして全人類を救いへと導く、誘うために。だから、わざと、あえて、イエス様、スーパーパワーをお持ちでありながら、わざと、この十字架の死にまで従われたんです。それゆえに神様はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。このようにして、天にあるものも、地にあるものも、地の下にあるものも、すべてが、このイエス様の前に膝をかがめて、イエス・キリストは主であると告白するに至るんです。イエス様はこの従順のゆえに神様から高くされました。イエス様は、ね、本当にこの人の悪行雑言、また、ね、本当にそういった恥ずかしめ、それに対して、ね、罵りに対して罵り返しでは答えませんでした。そういった、ね、悪どい、ね、ものことの土俵に降りて戦うことはしなかったんです。皆さんもクリスチャンであるからには、ね、聖なるもの、ね、神の子という身分立場を得ております。ですから、ね、皆さんは世の中において、本当に皆さんに、ね、本当につまんない喧嘩、ね、皆さんを、ね、もうあざけり罵りによって、ね、本当にくだらない下品なことによって皆さんを挑発して怒らせて、そしてその挑発に皆さんが乗って、ね、その下品な土俵で戦うことを要は仕掛けてくることがままあります。イエス様はこの時、本当にこの十字架の、本当にこの裁判においても またこのゲスマンソノにおいても本当に、ね、下品なまた、ね、浅ましいやり方でイエス様を落とし入れようとする罠、ね、その諸々に対して、ね、圧倒的パワーで返すことはしませんでした。むしろ、ね、従順になりました。御言葉に対する従順です。イエス様は決してこの、ね、浅ましい、ね、また、本当に人の浅知恵によって負けたのではなく、むしろあえて御言葉に従うゆえにその浅知恵にあたかも負けたかのような、ね、形でイエス様は御言葉に従順されたんです。皆さんも世の中においてはそういうことがあるかもしれません。で、御言葉に従順するゆえにあたかも浅ましい人間の口車に、ね、負けたかのような、ね、しかし御言葉に従うからにはどうもその道しかないとするならば、堂々とその道を歩むべきです。しかし父なる神様はこのイエス様を高く引き上げたのと同様、皆さんも高く引き上げてくださるんです。私たちはですから、ね、浅ましいものの土俵で、ね、低レベルなその、ね、殴り合い、つかみ合い、罵り合い、ね、また口汚い、言葉の応酬に皆さんはその土俵に乗っかってはなりません。皆さんは本当に神の子として聖なる趣を持って、ね、皆さんノーブルに、ね、その諸々を対処するべきです。父なる神様に対する従順、それを貫いているならば、やがて神様はその人を高く上げてくださいます。この、ね、イエス様、ね、先ほどピリピ書を開いたように、ね、そこに書かれてあるようにやがて高く上げられます。それに至るまでは皆さんは本当にこの御言葉に対する従順、それを積み重ねていきましょう。していくならば皆さんはやがて、ね、このキリストが高く上げられたのと同様に、父なる神様も皆さん高く上げてくださいます。どうかこのキリストの従順に見習って、皆さんも本当に父なる神様の御言葉に従順であり続け、そして高く引き上げられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをする時を申したいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。罪を飲み食いして罪と共に生きていた私たちです。それゆえ主よ、心をきれいに生きていきたいと思うことがありありと言いながら、この地上において私たちの体はついつい罪と結託して罪を生きやすい体になっています。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。自分で罪を犯しながら自分の罪の始末ができない私たち一人一人をあなたは愛してくださり、あの永遠を歩いて私たち一人一人に来てくださいました。主よ、本当に幾度もなくあなたを裏切り、そしてまだ立ち返るこのような私たちですが、主よ、あなたに感謝します。あなたは私たちが裏切りっぱなしで帰れないようなものだったのに、私たちの信仰が落ちないように祈ってくださったことにより、私たちは罪を犯してはまだ心を痛めて悔いて主に立ち返る、 そのうち私たちは本当にこの地上での私たちの飲み食いしていた罪から離れた生活に入り、そしてキリストにあって御心にかなったものとして歩むことができますようにと、あなたは私たちをあの十字架でその道を開いてくださり、そしてあの十字架で取り出してくださり、滴り落ちるその血潮をもって私たちを清めて、イエス・キリストにあって新たに生きる仕切り直しのその幸いと祝福とを幾度もなく与えてくださったことを感謝いたします。本当に飽きることなく罪を飲み食いして犯していたものでした。でも主よ、あなたの愛憐れみ許し、その恵みがはるかに大きかったので、私たちは以前のものは過ぎ去り新しいものとして生きることができますように、日々私たちを神の子供としての姿形、そのボロボロをあなたが創造してくださっていることを感謝いたします。罪を悔い許していただいて、そして主よ、日々私たちは変えられていきます。これからも先、基人はいない、一人もいないということをしっかりと覚えて、許してくださる主を本当にしっかり覚えて、自分の罪を思い出した時には罪に押しつぶされて立てないものではなく、自分が犯した罪を思い出したなら十字架の身元に走り行き、その罪を悔いて、そして許していただき、新たに生きる霊の人となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。裏切るものです。あなたを去っておきするものです。知らん顔します、主よ。でもあなたは諦めないで私たちを愛してくださったことを感謝します。諦めないあなたの愛が今日も私たちをあなたの御前に置いてくださっていることを感謝します。諦めないあなたの愛で許してくださり、諦めない愛で私たちを立たせてくださり、諦めない愛で私たちを神の子供として作り変えてくださる主よ、あなたの皆が崇められますように。その愛でこれからもずっと私たちを支えて、私たちを作り直してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメン。イエス様、本当にあなたはこの群衆のイスカリオとユダの悪に対して力や圧倒的なパワーでもって対抗することなく、御言葉に対する従順によって打ち勝ちました。時に御言葉に対する従順は悪に負けたかのように見える時があるとしても、しかし父なる神様に対する従順、それを神様が受け取ってくださり、やがては圧倒的な勝利者として圧倒的な権威を与え、また本当に栄光の冠を授け、そのような本当にノーブルな仕方で報いてくださる神であられることを感謝いたします。それゆえ我らは神の子として、主よ、本当にイエス様がこの十字架への従順をされたのを、それを見て習い、私たちもイエス様に対する従順を、それを貫き通し、そして栄光の冠をいただく私たちでありますように。この受難週、本当にあなたがこの素晴らしいノーブルな秘密を明かしてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではお立ちください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。